皆様おはようございます。
おはようございます。
早いもので第一コリントの説教も今日で11回目になります。今日はとりわけ皆さんにもですね、私たちにも関係の深い、結婚というテーマが出てまいります。パウロいろんな具体的なことを語っていますが、その具体的な内容もさることながら、どうしてパウロがこういうことを言っているのか、その理由も深く考えながら、よく読んでいきたい、そういう箇所であります。で、実は今日のですね、7章というのはこの手紙で少し新しいテーマに移るというところなんですね。で、今日の手紙の7章の最初のところにですね、あなた方の手紙に書いてあったことについてですがと書いてます。あなた方の手紙に書いてあったことについてですかとあります。ですから今日の箇所というのはどういう箇所かというと、パウロはですね、コリントの教会の人たちがパウロに宛てて書いた手紙、パウロはこの時ですね、コリントから離れたエペソというところにいます。コリントというのはギリシャの都市なんですね。エペソは今でいうトルコの方のです、小アジアにあると。ですからコリント教会の人たちは、エペソにいるパウロに向けて、いろんな質問状を送っていたわけですね。で、その質問に対してパウロは、じゃああなた方が聞いてきたことについてお答えしましょうということを言っているわけです。ということはですね、皆さん、ということはパウロがここでですね、コリント教会の人たちが聞いてきたことを聞いているということは、じゃあ逆に言うと1章から6章まで今まで読んできたところはですね、彼らが聞いてこなかった内容なんですね。わかります？今まで1章から6章まで読んできましたが、この内容はコリント教会がパウロに尋ねなかった内容なんです。むしろ隠したかったんですね。わかりますか？わかりますよね。例えば皆さんも、例えば牧師が、私でもその前の時雄先生でもですね、ちょっと1ヶ月間ぐらい、どっか旅行に行っちゃってると。で、その間にこう時雄先生とか私にですね、何かこう質問状を送るときにですね、で、教会です。とんでもない問題が起きている場合ですね、ちょっとこの問題まずいなと先生に言うと何かこう雷が落ちるんじゃないかとかですね、そういうことでちょっとこの問題は、隠しておいて自分たちで何とかしようとかですね、そういうこともあり得るわけですね。ですから1章から6章の内容はコリントの人たちがパウロに尋ねなかった内容なんですね。考えればそうですよね。例えば、いろんなグループを作って内部構想というかですね、派閥争いをしているとかですね、あと教会の中で、自分の義理のお母さんとこう性的な関係を持ってしまった人がいるとかですね、もしくは売春を宿に行っている人がいるとか、ちょっととんでもない話がいろいろ出てくるわけですね。で、そういう内容はコリント教会の人たちはパウロに言いたくなかったんですね。ですから隠していた。パウロはさっきも言いましたが、エペソにいましたので、このことはパウロは分かんないだろうと思っていたんですが、しかしですね、そういったことをパウロに伝える人がいたわけです。ですから教会全体の何て言いますか、これを代表して送った手紙とは別にですね、個々の信徒の人がパウロにですね、実はこういう問題があるんですということをですね、相談していた人がいたわけですね。ですからパウロはまずですね、この彼らが聞いてこなかった内容、隠したかった内容について1章から6章まで語ってきたわけです。で、今日のところはそうではなくて、彼らが教会としてですね、公に、教会を代表してこういう質問をしたいということをパウロに送った内容、それについてパウロが答えている、それが今日の7章以降なわけですね。本当に考えてみるとですね、確かに1章から6章はすごい内容ばっかりでしたね。こういうことをですね、彼らは隠したかったわけですが、パウロはお見通しだったわけです。しかしですね、パウロは考えてみればですね、まずコリントの人たちが聞いてきた内容じゃなくて、彼らが隠していた内容からずらずらずらずら手紙を書いてるわけですね。で、6章を書いてやっと7章でこの彼らが聞いてきた内容に入っているわけです。 まあ、ここからしてパウロはやっぱり怒ってるのは分かりますね。どうして隠すんですかと。私はお見通しなんですよっていうですね、まあ、何かこう子供が悪いことをして親に隠している、まあ、それをこう怒っている親のようなですね、そういう感じに近いわけですね。ですからパウロからですね、この手紙をもらった時にコリント教会の人はかなりですね、狼狽したと思うんですね。まあ、パウロから手紙が来たという時で、彼らは私たちが聞いた内容を教えてくれるのかなと思ったらですね、全然自分たちが言っていない内容をどんどんパウロが言ってくるわけですね。で、当時の前も言いましたが、ギリシャ世界ではですね、字が読める人っていうのは大体、まあ、人口の1割ぐらいしかいなかったと言われてますので、手紙は読むものじゃなくて聞くものなんですね。ですから手紙が送られてくると、字が読める人がですね、こうやってまあ、説教ではないんですが、パウロ先生が手紙を送ってきたということをみんなの前で大声で読むわけです。大声で教会が隠していた恥が次から次へとパウロは指摘するわけですね。ですから非常にこの聞いている人はですね、なんていうか罰が悪いというかですね、非常にこの顔を赤らめるような形でパウロの手紙を、この6章までの手紙を読んでいたということがですね、思われるわけですね。ですから今まで私たちが学んできた1章から6章というのは、まあ、そういう内容である。彼らが隠していたことをパウロがですね、いや、そんなことは隠せませんよということでですね、もうずらずらと書いてきたわけです。ですから彼らも、やっぱりパウロ先生みんな知ってたんだなと、やっぱり隠し事はいけないなということをですね、思っていたという、そういうところが今までの、ね、6章までの内容なんですね。そして、一通りそういったこのお説教が済んでですね、で7章からはですね、今度は皆さんというか、コリント教会の皆さんが聞いてきた内容についてパウロが丁寧に答えていくということなんですね。ですからパウロに対してコリント教会の人たちが手紙を送っていたわけですが、まあ、それがどんな内容かというのはこの7章以降を読んでいくとですね、大体わかります。7章以降には、パウロはそれについて答えてますので、彼らが聞いてきた内容は大体わかるわけです。で、そのコリント教会の人たちがいろいろ質問した内容というのは、私たちです。21世紀に生きる私たちクリスチャンにも非常に関心の高いものです。私たちもですね、やっぱ結婚というのは人生の一番大きな部分の一つですので、その結婚相手についてどうすべきかというですね、私たちにも身につまされる内容。まあ、ですから今日パウロはいろいろ厳しいことも書いてるわけですが、まあ、これを全部ですね、私たちの生活にそのまま当てはめようというんではなくて、パウロの言っていることの原則的なことをですね、まあ、どういうしてこういうことを言っているのか、その理由を考えながら読んでいきたいというわけですね。で、この聞いてきた内容というのはですね、非常に私たちにも関係がある。例えば離婚についてどう考えるべきでしょうか。離婚について、あるいはクリスチャンでない夫婦がいらっしゃってですね、そのクリスチャンでない夫婦がいて、その片方、まあ、奥様もしくはご主人だけが信仰を持った場合ですから、ご夫婦の一人がクリスチャンでそうでない、もう一人の方はそうじゃない、まあ、日本でも非常に多くあるパターンですが、その場合この結婚関係は続けるべきなのかどうなのかという、こういう問い、独身のクリスチャン、結婚してない独身のクリスチャンは結婚についてどう考えるべきでしょうか、また再婚についてどうするでしょうかと、まあ、こういうですね、私たちにも非常に関係のある具体的な内容をですね、このパウロはこの紀元1世紀のギリシャとい う, こう文脈の中で語っているわけです。ですから私たちといろんな意味で違う社会のことなので、そのまま私たちは全部これを当てはめるわけにいきませんが、まあ、しかしここで語られている内容をですね、よく吟味して考えていきたいということがあるわけですね。で、その結婚の次にはですね、偶像に捧げた肉の問題というのが出てくるわけですが、これはまたちょっと違うテーマ で、この問題はまた当時の社会をよく知らないとこれは分かりませんので、まあ、この時にですね、また詳しく説明したいと思いますが、まあ、今日はですね、まずこの結婚の問題についてのパウロのいろんなですね、教えをじっくりと、まあ、当時の時代背景も考えながら読んでいきたいと思います。で、なかなかこの7章ですね、結構難しいんですね。で、この訳自体がちょっとこのちょっと意味と違っちゃってるところがありましてですね、これを説明しながら読んでいきますので、まず最初のとこですね。で、最初にこの男が女に触れないのは良いことですってありますね。男が女に触れないのは良いことですっていう、こう、これ一体何を言ってるんだろうかと。で、これはですね、 まあ、パッと読むとパウロがこう教えているように読めるわけですが、まあそう読めなくもないわけですね。なぜかというと6章では何の話だったかというと、6章ではあのコリント教会の人たちが売春宿に行っていたと、売春宿に行っていた、でもこれは罪じゃないよというふうにですね、こう豪語するですね、盗作したクリスチャンがいたわけですね。まあ、売春してもいいんだというそういうクリスチャンに対してパウロは厳しく叱責している。でそういう文脈で、男が女に触れないのは良いことだとパウロが教えているのかもしれない、まあ、こういうふうに読めることも読めなくはないんですが、まあ、しかし今日の箇所はそういう意味じゃないんです。この男が女に触れないのは良いことですというのはパウロの教えではありません。これは逆の立場ですね。ですからコリント教会はもういろんな人がいたんですね。でも何かこう何ですかね、放埓というかですね、もう売春宿に行っても全然いいんだというですね、もう何かもうめちゃくちゃなクリスチャンがいる反面ですね、いやこの性的なことはもう全部やめるべきだと、もうセックスとかはもうダメだと、だから結婚してるのにもう夫婦の営みもやめましょうと、もう結婚してても、もうその夫婦関係ですらですね、もう性的なものはもう控えましょうみたいな、もう極端なですね、禁欲主義ですね。ですからコリント教会は両極端の人がいたわけです。もう何でもありと、もうなんていうんです、自由にこの、まあ、コリントって貿易港でしたので、こう売春宿がいっぱいあったわけです。そこに、まあ、どんどん行っちゃうようなクリスチャンがいる反面ですね、もう結婚してても、もうそういった夜の営みはやめましょうみたいな、まあ、そういう極端なことを言う人がいたわけです。ですから男が女に触れないのは良いことですというのはです、そういう、まあ、あの逆の極端ですね、もう徹底的にこの禁欲主義に走っていた人たちの言っていることをパウロは引用しているんです。前も言いましたけど、このコリントの手紙というのはちょっと難しいのは、パウロがの教えじゃなくてですね、コリント教会の言っている人をポンとこうパウロを引用するわけですね。例えばあの前のとこでやったとこですね、あの6章12節にありましたけど、全てのことは私に許されたことです、私は何でもしていいんですっていうことを書いてる。でこれはパウロが言ってるわけじゃないです。コリント教会の売春宿に行ってる人が、私は何をしてもいいんだと、全てのことは許されてるんだと、私は恵みの下にいる、何をやっても罪じゃないっていう、そういう人がいたわけですが、そういうことを言ってる人があなた方の中にいますねってことをパウロ言ってるわけです。全てのことは許されてるという人が言ってる人があなた方の中にいますがということなんですが、ここでもですね、パウロは7章の1節では、まあ、男は女性に一切触れないのがいいんだと、そういうふうに言ってる人があなたたちの中にいますねと、彼らのスローガンを語ってるわけです。まあ、こういうですね、極端な禁欲主義というのはキリスト教の歴史で何度も出てきます。まあそうですね、そう宗教でもありますね、この一切この食欲とか性欲とか全てを断つんだって、そういう極端な禁欲主義の宗教はあるわけですが、キリスト教でもそういうものが何度もですね、歴史の中に登場しています。例えば11世紀にですね、ヨーロッパではカタリ派という宗派があった。カタリ派というのは正常なもの、正常なもの、清らかなものというそういう意味なんです。私たちは清らかなものだという、そういうグループがいたんですが、まあ、この人たちはですね、物質的なもの、生理的な欲求は全部禁止、食べ物も食欲も性欲もですね、全部汚れてるんだと、まあ、そういう極端な人たち、まあ、そういう人がいたわけですが、まあ、こういうものが何度も何度もですね、キリスト教の歴史に出てくるというのは、なぜかというと、これはですね、ギリシャ哲学の一つの影響なんですね。ギリシャの、いや、プラトン主義とか、グノーシス主義と言われるものは、霊肉二元論という発想がある。霊肉二元論、霊的なものは良い、肉的なもの、こう肉体的なもの、体にまつわるもの、食欲性欲、そういったものは全部悪いんだというですね、要するに体にまつわるこの生理的な欲求を全部否定的に見る宗派というのがですね、ギリシャの中にあったわけです、思想が。ですから早く死んだ方がいいと、肉体は牢屋だと、そこから逃れて、霊の世界に行くのがいいんだと、それが救いだという、そういう思想があったわけですが、こういう霊肉二元論があったわけです。でパウロの時代にはまだいわゆるグノーシス主義というですね、この徹底的に霊肉二元論を突き詰めたキリスト教はまだ出てなかったわけですが、まあ、そのこの先駆けというかで、そういう考え方の人がいたんですね。ですから彼らはですね、自分たちを清くするために、清いってどういうことかというときに、 あ、そういった肉体的なものを全部断てばいいんだと、そういうふうに考える人がいたわけですね。で、先にですね、6章の11節のところでパウロはこう言っています。11節で、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですとありますね。こうやってあなたは現れてるんだと、聖なるものだと、清いんだと。ですから清さというのを、まあ、もちろんクリスチャンは追求するわけですが、その清さというのを非常にこう単純にですね、何かこういわゆるこう欲望を全部断てばいいんだと、それが清さなんだという、そういうふうに誤解する人がいたわけですね。ですからまあ性的なものは全部否定する、まあ、そういう人たちが、あ、男は女に触れない方がいいと、女も男に触れない方がいいと、そういうもうなんかこう汚らしいからセックスみたいなのを全部やめましょうみたいな、夫婦関係でももうそれやめようみたいな、そういう人がいたわけです。その人たちについてパウロが語っているのが7章のところなんですね。で、そう読みますと7章の2節ですね、この2節もですね、このパッと読むとですね、非常に誤解してしまう箇所なんですが、ちょっとこれ意味がだいぶ違うんですね。2章は不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいというとですね、この不貧困っていうのはですね、ギリシャ語ではポルネイア、いわゆる英語のポルノの語源になってます。ですからポルノを避けるために、男はみんな結婚しなさいと、女もみんな結婚しなさいというようなことを言ってるように読めるんですが、ここはそういう意味ではありません。持つと訳されている言葉はですね、5章の1節に、父の妻を妻にしているというところと同じ言葉なんですが、持つというのは簡単に言えば肉体関係を持つという意味です。セックスをするという意味です。ちょっとこう、まあ、講談から語るにはちょっと生々しいですが、持つというのはですね、そういう肉体関係を持ちなさいと言います。ですからこの2節の意味というのは、男は自分の奥さんと肉体関係を持ちなさいと、で、妻は自分の旦那と肉体関係を持ちなさいということを言ってるわけですね。なんでこんなことを言うんだと、いきなりこの何か非常にこの当たり前のですねことをパウロが言うわけで、何か不可思議なふうに思うかもしれませんが、その背景には先ほど言いましたように、もう極端な禁欲主義ですね。もう肉体的なものは全部汚れてると、そういう人がいた。ですから今まで普通に、夫婦生活を営んでいたのに、夫あるいは妻がクリスチャンになった途端にですね、もう私はあなたとも夜は共にしませんなんて言い出してですね、もうそういうものがなくなってしまうと。そう、夫の方はですね、いろいろこう不満がたまる、いきなりこう奥さんがそういうのを拒否すると。なので、じゃあもうしょうがないから俺は売春宿に行くよというふうに言っちゃったりですね、あるいは夫からこう拒否される、私はもうあなたとはもう、共にしませんと言われた奥様がですね、こう不満になってこう金妻のようにこう振りに走ってしまう、こういうですね、リアルな現実があったわけです。こういうちょっと状況をパウロは踏まえた上でですね、3節、夫は自分の妻に対して義務を果たしなさい、義務とはこの夜の、義務を果たせというんですね、生々しく言いますと、で、妻も夫に対して義務を果たせということを言っています。ですからこんな夫婦関係のね、夜の関係もしっかりしなさいということを、言ってるわけです。ですからかなりこれすごく生々しいところなんですね。このパウロの言っている7の1から3というのは非常にこのなんていうの、なかなかこう訳しづらい箇所なんですが、ちょっとこの訳とだいぶ意味が違うんですね。もっとこうズバリってわけです。で、4節では非常に注目すべきことを言っています。で、これ夫は妻の体を自由にする権利を持っている、これはそうとして、もう一個ですね、妻は夫の体を自由にする権利を持っている、これは、今の時代では別に何ともないでしょうけど、この当時はすごい言葉ですね。この当時は、今みたいな男女同権じゃないわけです。もう男の方が圧倒的に強い時代、女性奥さんはこう、場合によってはこう夫の所有物ですね、物みたいに扱われている。だから夫が妻の体を自由にするのは自由だけど、妻が夫の体を自由にできますなんていうのはですね、当時には革命的なことなんですね。びっくりするようなことを言ってるわけです。 ですから、このパウロが書いていることはですね、非常にこの男尊女卑の保守反動とは真逆のですね、非常にこの男女平等最先端を言っているような、そういうことを教えているわけです。非常にこれラディカルな教えであると、私たちの時代ではなんとか別に驚くことじゃありませんが、当時の人はびっくりしたと思うんですね、こういうことを聞いて。しかしパウロはここで一つの条件を出します。五節で、ただし祈りに専心するために、祈りのために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというなら構いませんということですね。で、2人とも納得した場合、私はちょっと祈りに集中したいので、ちょっと夜の何かそのことはちょっと今やめたいんだと、もう祈りを夜は祈りたいと、そういうことを言って、そうだと、分かった、じゃあそうしましょうということで、お互い納得した場合は、そういった責任から解放されるということをですね、言ってます。その場合は別々になっても構いませんよと言ってるわけです。しかし6節では、これはですね、別に進めてるわけじゃなくて、一つの容認だと、そうしてもいいですよと、そうしろと言ってるわけじゃないという、非常にパウロは注意して言ってるわけですね。ですから、この非常にこの1節から6節まではですね、非常にこの具体的な内容を教えてるわけです。夫婦生活のことを、こういうことをですね、もうはっきりと、なかなかこう教会では語らない内容ですね。こういうね、個人のこの夜の生活とかそういったことは言わないことですが、パウロはこれはっきりと書いてるわけですね。で、7節で、私の願うところは全ての人が私のようであることです。私のようっていうのは、パウロは独身だったわけです。ですから、パウロはできるならば、あなた方も独身でいたらいいということを言ってるわけです。ただここでまたいろいろ問題がありましてですね、ちょっとこれも誤解してほしくないんですが、それはなかなか現実的じゃないわけですね。例えばカトリック教会の問題となります。今カトリック教会の大問題は、神父様のですね、こう性的な不祥事とか、こう性的虐待、幼児虐待とかですね、もうびっくりするような話が出てるわけです。今まで隠されていたのがどんどんどんどん出てきちゃってると。で、カトリックでですね、アメリカで200人とかなんか数百人の人が、そういう神父がそういうことをしているということが報道されています。もうこれ衝撃を与えるわけです。こんなとんでもないと、神父様がそんなことをするのかという。で、カトリックの司祭は大体神父様は世界で40万人ぐらい、アメリカには2万人以上と言われてますので、200人というと 1% ぐらいですね。 1% ぐらいがそういうことをしている、もっと多いかもしれませんが、大体数パーセントの人がそういうことを起こしている。このことから考えられますのは、ちょっとあえて言うとですね、やっぱり全員全ての神父が一生独身でいるというのはちょっと無理があると思うんですね。やっぱりそれは無理がある。もちろん私はこのカトリック教会の長い歴史を批判しているわけじゃありません。司祭が独身であるということのメリットもあるわけです。こういったこう、なんていうか、献身という意味でそれがいい面もあるわけですが、しかしですね、それができない人もいるわけです。そういうのは無理な人もいるわけなので、もう何が何でも独身とか、何が何でも結婚とか、そういうことではないのかなと。ですから、パウロが言うようにですね、それ一人一人の賜物によるんであると。ですから、もう制度的に絶対結婚しちゃいけないというのは厳しいわけですね。そういう状況がやっぱりカトリック教会を見ていると感じるわけであります。パウロが言っているのは、パウロのように独身でいれる人は、そうしてもいいけれど、無理な人はそうしてはいけないと。それぞれ皆さんの飯と賜物があると、それに従って無理をしてはいけないということを言っているわけです。非常にここでもですね、現実的なことをパウロが語っているわけです。で、8節以降はまた少し、テーマが変わってきまして、7節まではですね、その結婚している夫婦が夜の営みどうするかみたいな、こう非常に生々しい話だったんですが、8節以降は未婚の場合、あるいは既婚の場合について、具体的な例に分けてですね、具体的なアドバイスをしている。で、どういうことかというと、未婚者、結婚してない人、あるいは配偶者がですね、もう死んでしまった、死別してしまった、やもめとなってしまった人、そういう人が一人でいたいというのはそれは構わないけれど、それで何かこう、何て言いますか、情欲に身を焦がされるようだったら結婚した方がいい。 そういうことをですね、ここでも先ほどと同じ原則を繰り返しています。ですから、しなきゃいけないわけじゃないけど、それがあなたにとって、何かこう自然でないと思ったらした方がいいという、そういう形のですね、言い方をしているわけですね。で、その次にですね、既婚者について明確に離婚を禁止しています。これはパウロの命令ではなくてイエス様の命令だということ、イエス様もはっきり言ってますね。イエス様も、離婚については、一つの例外を除いてしてはいけないと。要するに相手、配偶者が不倫をした場合、この場合は別れてもいい、その場合以外はしてはいけないということを、イエス様がおっしゃってるわけですが、それと同じことをパウロも言っているわけです。しかしですね、11節では非常に具体的な状況についてパウロは言っています。というのはですね、パウロ自身 の、教えとしてなんですが、どういうことかというと、何らかの理由でですね、もう離婚してしまった場合、何らかの理由でもすでに離婚している人の場合、その離婚していた人の場合はどうすべきか、再婚について、離婚、要するに相手の旦那さんが生きている場合ですね、もしくは相手の奥さんが生きている場合、でその場合に、どうすべきか。でパウロは、その人は独身で居続けるか、あるいは別れた人ともう一回よりを戻すか、どっちかしかない、それ以外ダメだと言ってます。ですから、いわゆるこの相手が不貞をしたとかそういう理由以外で離婚しちゃった場合ですね、相手が不倫をしたっていうとかじゃなくて、もう離婚しちゃってる場合、そういう人に対してあなた方はもう再婚はしてはいけません、あるいはその別れた人ともう一回元を和解しなさいと。ですから、つまりですね、こういうこと、ポイントは、相手の配偶者が何か悪いことしたわけじゃないんだけど、もっと好きな人ができちゃったから離婚しますみたいなのはダメだってことですね。わかりますかね。ここで言ってるのは、死別したとかですね、あるいは相手が何かこう重大な背徳行為、不倫をしたっていう理由以外で離婚しちゃった場合、その理由は多分一つにはもっと好きな人ができましたみたいな、そういう時に、もっと好きな人と結婚するのはダメですってことですね。あなたは独身でいるか、あるいはその別れた人と戻りなさ、よりを戻しなさいということを言ってるわけです。非常にこの具体的ですね、非常に具体的なアドバイスをしている。ですからこれがパウロの結婚についての考え方からして、こういう具体的なアドバイスをしているわけです。ですから今の時代ですね、なかなかこう離婚っていうのは普通のことになってますが、考えさせられる箇所であると思います。で13節ではですね、今度は、これは私たち日本でも非常に関係のあるところですね、信者と未信者の結婚関係について語っています。これは日本でも非常によくあるケースで、日本の教会は多分夫婦揃ってクリスチャンという方が珍しいというかですね、その方が大きな祝福なんですが、そういう方が少ないぐらいですね、日本というのはやっぱりこうキリスト教人口少ない国ですので、やっぱりどうしてもその信者と未信者の結婚という問題が出てきますが、それについて、パウロは語っています。でこれは、いわゆる異邦人についてのことですね。ユダヤ人の場合は、ユダヤ人というのはもともとですね、ユダヤ民族全体がもう神の民ですので、もともと生まれてからどっちもユダヤ人なので、ユダヤ人同士が結婚した場合はどっちも神様を知ってる、そういう民なわけですが、異邦人ですね、私たち日本人のように、どっちも夫も妻も最初からクリスチャンじゃないと、ないけど結婚して夫婦生活を営んでるうちにどちらか夫か奥さんがクリスチャンになった場合、その場合どうなのかということですね。で、あんまり日本ではないんですが、当時のコリントではですね、こういうふうに考える人がいます。私はクリスチャンになったと。で、妻か夫かはクリスチャンじゃないと。で、私は未信者の夫と、もしくは未信者の妻と結婚するの、生活をするのが辛いと。別れて、クリスチャンの人と再婚したいっていう、そういう人がどうもいたようなんですね。ですから、そういうこの私は まあ、さっきの単にこのもっと好きな人ができましたじゃなくてですね、こう信仰を共にする配偶者と結婚したい、まあ、そういう理由でですね、私は別れてちょっとこうクリスチャンの人と結婚したいんですっていう人がいた。でパウロはそれについてきっぱりと禁止しています。それはダメだと。未信者とその相手のですね、クリスチャンじゃない夫あるいは妻が結婚生活を続けたいと願うんであれば、それを続けろということです。あなたが一方的にその相手がクリスチャンじゃないという理由で夫婦生活を終えることはできないということをはっきり言ってます。でなぜならということでこう言ってます。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけですが、まあ、ところが現にあなた方の子供は清いんだと。ですから要するにつまり、クリスチャンの人がいると、で夫とか妻とか子供がそうじゃないと、でそういう人もみんなあなたのおかげで清められてるんですよと。だからとどまれということをパウロは言ってるわけです。もうなかなか驚くべき発言なんですね。これすごくね、私たち以上に当時の人は驚いたと思うんですね。で特にユダヤ人ですね、パウロのようなユダヤ人、特にイエス様を信じないユダヤ人というのはユダヤ人以外の人たちとですね、こう接触をしないようにしたんですね。こう未信者とは接触をしない。ですから異邦人、ユダヤ人以外の人とはあんまり交際しない。あるいはユダヤ人の中でもですね、この罪人と呼ばれる人たち、徴税人とか、いわゆるこの売春をしている、そういう人たちとは関わらない。彼らと触ると汚れてしまう、そういう発想を持ってたわけですね。私たちも今です、風邪とかインフルエンザとかコロナとかすごく心配して人との接触をですね、こう避けろ避けろと言われてるわけですが、まあちょっと極端に言うとこの感覚に近いんですね。当時のユダヤ人たちは罪人と触ると汚れる、だからもう触れないようにしようという、そういう発想でいたわけです。まあ、今の私たちのちょっとその感覚にもう近いぐらいの感じで異邦人との接触を避けていた。だからイエス様はすごいわけです。イエス様はそういう罪人に積極的にこう触ったわけですね。何をやってんだあの人はって感じですね。もう当時の人はそれ罪人と触ってはいけないっていうのに、もう一生懸命そういう人のところに行って触れる、治す、癒すってことをやったわけです。でイエス様は彼らの汚れた人に触ってイエス様が汚れるんじゃなくて、逆にイエス様の清さによって相手を清めちゃうわけですね。相手が汚れていてもイエス様の清さによって相手の人も清められる、まあ、これがイエス様のですね、将棋だったわけですが、まあ、同じようなことがこの結婚生活にもあるとパウロは言ったわけです。あなたが信者であれば未信者の人たちと触れるということに汚れるんじゃなくて、逆に彼らが清められるんだということをパウロは言ったわけです。ですからクリスチャンの持っている聖聖清さというのは他のそうじゃない人も清くするほどの力があると言ったわけです。まあこう言うとですね、6章でパウロが言っていることと少し矛盾するんじゃないかと。6章ではこういう16節ではですね、遊女と交われば一つ体になることを知らないのですかということですね。友情と交わるとですね、一つになってしまうんですよと、まあ、こういうことを言ってるわけです。まあ、この理屈で言いますとですね、信者でない配偶者が何か非常にこう深刻な罪ですね。まあ、それも例えばですね、まあ、本人は悪いと思ってないけどクリスチャンからして認められない罪、それは偶像礼拝です、ね、偶像を拝んでる、まあ、本人は一生懸命拝んでるんですけどクリスチャンとしては認められない、そういうことを配偶者がやってる場合ですね、まあ、そういう人が夫婦にいるとですね、その罪の影響を受けちゃうんじゃないかと、そう考えるかもしれませんし、まあ、そういう可能性も否定はできないわけですが、しかしパウロはですね、そうではないんだと。相手の未信者がどういう人であってもですね、その人が結婚を続けたいと願うんであれば、その結婚を保ちなさいと、壊しちゃいけないということを言ってるわけです。でここが非常にパウロのですね、牧会者としての知恵とですね、配慮、思いやりがあると思うんですね。でパウロはやっぱりこう信者と未信者が、まあ、ちょっとこの皆さんもお聞き苦しいかもしれませんが、いわゆる釣り合わない首輝きを追うなということを言うケースなんですね。やっぱりこの信仰者同士の結びつきは大事であると、それは釣り合わない首輝きだということを言うふうに言うこともあるんですが、しかしですね、ここでは結婚というのは神の定めた制度であると、神の定めた制度であると、でたとえその信仰者と未信者の釣り合わない首輝きであったとしてもですね、これは神の定めた制度として結婚を重んじなさいということを言ってるわけです。で非常にこのバランスがですね、 あるわけですね。パウロはこういう関係について非常にこの牧会的な配慮を込めて書いてるわけです。具体的なことを書いてる。ですから、このことはですね、結婚だけでなくて私たちの社会においていろんな場面で私たちはクリスチャンない人と働く方が多いわけですね。ですからそういう場面についてもいろんなことを示唆を与える箇所だなと思わされます。非常にこの私たちがどういうふうにかかるべきかということを考えさせる。とはいえですね、パウロは厳しいことも書いています。15節ですね。しかしもし信者でない方のものが離れていくんであれば離れて行かせなさいというのはですね、そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしているあなた方を召されたのですということですね。ですから例えばですね、私夫婦がいて片方がクリスチャンで相手がそうじゃない、で私はもう未信者の配偶者と暮らせませんと、私はその人と別れてクリスチャンと結婚したいという場合はダメなんです。それはダメ、そういうことはしてはいけないと。で逆に未信者の人がもう別れたいと言ってる場合はそうさせろというんですね。未信者が離れる場合はその場合はあなたはその場合はもう結婚の誓いに縛られないということを言ってるわけです。これは例えばです、たとえ神が定めた結婚という制度のもとであってもやっぱり信者と未信者の関係にはですね、ちょっと一つの緊張関係があると、いわゆる釣り合わない首切りであるということがある。このことからこの関係は実は脆い土台に立っている。ですから壊れてしまう場合はそれは仕方がないということをですね、パロは一見非常にも思えることを書いています。でその理由もまたすごいわけですね。なぜなら妻よ、あなたは夫が救えるかどうかどうしてわかりますか。また夫よ、あなたは妻が救えるかどうかどうしてわかりますかっていう、非常にこれ厳しいですね。特にこの配偶者のために祈ってらっしゃる方にはとてもこう厳しい何かこう言葉に響くわけです。もちろん自分の一番近い配偶者のために祈らない人がいないわけですから、ただその祈り救えるかどうかあなたにわからないでしょということをですね言われると何か非常に突き放された感じもするわけですね。で今年の年間取材聖句もですね、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は全ての人が救われることを望んでいるというふうにあるのだから、やっぱり私たちも当然自分の一番近い家族のために祈る、熱心に祈る、祈りなさいと言われているわけですが、しかしその反面ですね、やっぱり救いというのは私たちには分からないことなんです。誰が信仰を持つか、これ神様だけが知っていることがあると、それ神秘でもあると。ですからここについては謙虚でなしちゃいけないと。絶対この人を救えると私たちは言えないわけです。それは私たちの力を超えているものです。ですから、ちょっと極端に言うと信者と未信者の関係で言えば、神の家族の関係、絆を超えるものはないというちょっと厳しい言い方をパウロがしているわけです。そういうことがある。このようにパウロが16節まで非常にこの具体的な内容を次々と語っていることを学んできました。で今日の説教はこれで大体結びますが、これは第1回目ですね。これ3回7章分けてやりますが、今日のですね、箇所をちょっと振り返りますと、まずこの非常に感銘を受けるのはですね、このなんて言いますかね、当時の、日本も結構男尊女卑と言われてますが、もう当時のギリシャはそれどころじゃないんですね。もう本当に男尊女卑、もうこうそういう社会でですね、妻は夫のものみたいに扱われる社会の中で、完全にですね、夫は妻の所有物だとはっきり言うところはですね、すごいですね。これは本当にもうキリスト教のエッセンスというか、神の前に平等であると、男も女もないということをはっきり言ってるわけです。またですね、いわゆるこの禁欲主義ですね、この性的なものは汚れてるっていう思想は一切ありません。パウロはそういうことは一切言わない。しかし主に仕えようということで一人でいたいと決心した人はそれでもいい。ですから結婚至上主義でもないと、何が何でも結婚しろということもないと。ですからクリスチャンが未信者との関係ですね、未信者だからという理由で離婚してはいけないと、結婚とは重いものだということを言っている。しかし他方で未信者がその関係を続けることを望まないならば続ける必要もないということも言っています。非常にこのですね、細心な注意を払って、書いているわけですね。私たち日本においてもですね、この信仰者と未信者との関係非常に 私自身もですね、この、まあ、近い親族でそういうもんことがありますので、大きな問題でありますが、ですね、ここで、注意したいのはですね、まあ、文字通りにこのパウロが書いてること全部私たちに当てはめる必要ないわけです。これは時代が違うわけです。状況も違う。まあ、しかし日本というのはやっぱりこういう問題がすごく大きい国でありますので、パウロがここで語っていることの原則ですね、なぜこういうことを言っているのか、このことはよく理解した方がいいということですね。それを私たちが具体的に自分たちの生活の中でどう当てはめるのか、これは神様の前に祈ってですね、それを当てはめていきたい。そのためにはこの知恵が必要なわけです。特に今に非常に複雑な時代で、この神様の御心を行うためには知恵が必要なわけです。そのために聖書をよく学んでいきたいと願っているわけです。それでは一言お祈りします。天地万物を創造し、男女を創造し、また結婚という制度を定められた神様、そのお名前を賛美いたします。今日パウロがコリントの人々から尋ねられた様々な問いに対して非常に注意深い牧会的な指示を与えているところを学びました。私たち日本のキリスト者は社会の圧倒的な少数者であって、信仰者と未信者の関係は常にあります。夫婦関係でもそういうものはたくさんあります。その中でどうやって神様の御心を実現するのか、どうやって多くの人に救いをもたらすのか、そのための私たちは知恵を必要としています。信者と未信者の結婚というのは否定的に考える必要はありません。これは伝道のチャンスでもありますし、また未信者は信者によって清められているということも言われています。このことを踏まえて私たちが具体的な神様の御心に沿う行動ができますように知恵を与えてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。